私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。今日は遺言ということで、末宅のところに遺言状を置かせてもらったのですが、種明かしをするとですね、先週ですね、いろいろネットで見てたら、京都にあるですね、小さな修道院の神父さんがですね、いつも面白いことをされるんですよね。まあ、復活の時には白い布がですね、そこにすっと置いてあったりですね、まあ、聖木曜日にはですね、子羊の肉がそこに置いてあったりですね、多分目で見て、また体で感じて、そして味わって、五感をですね、使いながら、そのミサに参加するという、まあ、そういうことをされているんだろうなと思います。で、今回何をされるだろうと思って調べたらですね、遺言状をそこに置いてあったんですね。よし、じゃあそれをですね、今回一緒にやってみようと思うのが種明かしです。でもその時に、じゃあ遺言状の中には何を入れるんだろうという、それがちょっと疑問になったんですね。置いてあるだけで、あとは自分で感じ、自分で信じ、考えなさい、それでもいいんですか。でもイエス様が私たちに最後に残されたものは一体何だったんだろう。それは多分御言葉の一つ一つではないだろうかというのが私が考えたことでした。だとするならば、御言葉の書いたしおりをたくさん入れといて、それをですね、皆さんに持って帰っていただく、それが今日の礼拝で起こることかなと思います。ただ御言葉だけではなくして、最後に約束っていうのもありました。それは聖霊を送るという約束でした。なので私たちは今日御言葉とともに聖霊をいただくという約束を持って、それぞれのところに帰っていかなければならない、そのように思うのです。もう2年前のことになりますけども、実は日野原重明先生の講演会、たまにいつもたまにっていうか呼んでくださって、あんた前座やりなさいっていうことでですね、よく前座で話をさせていただく。でその時は、新老人の会の全国大会ということで、1000人以上の人たちがですね、東京に集まっておられまして、そこで前座をやりなさいということで、私はパリスナの話をいつもさせていただくんですけども、そのお話をさせていただきました。でその時には前座が3つほどありまして、もう一つは何か俳句の話だったと思うんです。そして、3つ目は何だったかというと、遺言状の書き方という。集まっておられる方は新老人の方なので、もうそれが近いんだと思いますけど、ちゃんと遺言状を残しなさいというんですね。それが日野原先生がですね、一生懸命おっしゃっていることなんでしょう。どうせ残すならですね、きちっと意味のある残し方をしなさいという、そういうことにで、その講師の方が来て話しておられまして、で私もそこでいろいろ聞いてたんですね。で遺言状にとって大切なものは一体何か、それはいろいろなはっきり書くとかですね、揉めないように書くとかだろうと僕は思ってたんですけど、そうじゃなかったんですね。結局何が一番大切かっていうと、いろいろ書いた後に日付、それを書いた日付と自分で署名をして自分の名前を書いて、そして印鑑を押すと。大切なのは自分で名前を書いて印鑑を押す、これだというふうに話しておられて、そうなのかですね。なので文章の書き方とか体裁とかではなくて、大切なのは自分の名前とハンコ、これと日付、この3つ、これが揃ってたら全てのものは遺言状になるという話を聞かれておいて、ああそうなんだ、じゃあその3つのうちに何が書けちゃいけませんか。それは自分で自分の名前を書くこと、これをですね、これを忘れてはいけません。そしてハンコですね。ああそうなんだ。そう思うと、この遺言状の中にある自分の名前とそしてハンコっていうのは、キリスト教の中で言うと一体何になるんだろう、そういうふうに思いながらその話を聞いていたのです。自分の名前っていうのはイエス様からいただいた命、私の命そのものですし、じゃあハンコっていうのは何か、多分キリスト者にとってみれば、それはイエス様が私の罪のために流してくださったその血 それが私たちにとって烙印であり判子であり罪許されたという、まあ、その証拠ということになるのではないかなと思います。そう思うと私たち許されて生きている私たちにとって大切なのはイエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったことと、そして3日後に復活されたこと、そして今日最後に残された約束、聖霊を受ける、このことではないかなというふうに思うのです。それが私たちに新しい命を与えられる、そういう奇跡へとつながっていくのだというふうに思います。今日の聖書を見てみますと、今日はイエス様の最後の言葉です。遺言といえば遺言です。弟子たちのところから天に昇られるまでに残された最後の言葉が今日の言葉です。しかし最後に残された言葉といっても、イエス様の場合はちょっと違うなと思います。なぜならイエス様が弟子たちに残された最後の言葉というのは、イエス様は死を経験された後に残された言葉だからです。私たち人類の長い歴史において死んでのち言葉を残したっていうのは多分いない。復活し弟子たちの前に現れて、そして天に昇られる間に話されたイエス様以外にいないのだと思います。そうするとこれはどんな意味があるんだろうと思うのです。一度十字架の死によってお別れしたつもりでいた、もうこれで最後だと思っていた、再び会うことはできないと思っていた、それが実は復活までの間の出来事だったのかもしれません。しかしこの復活までの間、イエス様が現れてくださるまでの間、弟子たちは多分多くのことを学んだと思います。彼らはこの3日間何を学んだんだろう。多分それは不安であったり、自分たちが裏切ってしまったという負い目であったり、また自分の信仰のなさという失望だったり、また自分に対する絶望、そういうものを弟子たちは学ばされたのかもしれません。なぜあれほどイエス・キリストに従っていくと言いながらそれができなかったんだろう。なぜ自分たちは十字架のもとから逃げてしまったんだろう。なぜ自分たちはそんなに恐れているのにまたここに集まって祈ってるんだろう。そういう失望であるとか絶望であるとか、そういう思いを経験させられているのが実はこの3日間だったのでしょう。なぜそれができなかったか、原因はもうたった一つのことしかありません。それはイエス・キリストの御言葉を自分自身保つことができなかったという、これだけのことです。あれほどイエス様は3日後には復活する、そう約束されたのにもかかわらず、それを信じることができなかったのです。今日の聖書の箇所で注目したいのは、イエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われたというところです。聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて、私たちは心を開いて主の御言葉を受け入れなければ、多分それを信じ従っていくことができなかったのでしょう。あえて最後にイエス様は弟子たちの心を開いてくださった、それが今日の出来事です。私たちはそれではどんなイエス様の言葉を受け入れ保っていく必要があるのでしょうか。今日の聖書によれば、イエス様の受け入れるべき御言葉は十字架と復活と罪の許しを得させる悔い改めための宣教、この3つのことではないかな。そのことの証人となる、そのために聖霊を送る、その約束をしてくださったのだというふうに思います。そう思うと十字架と復活と罪の許しを得させる悔い改め、これは神様に心を開いていただけなければ受け入れることのできないものかもしれない。でも十字架の死によって私たちにはこれを受け入れるだけの信仰というか、また証しというか、それを与えられているのだと今日は言っているのだというふうに思います。イエス様が聖霊を送る、そしてあなたたちは証人となる。何の証人となるのかというと、この3つです。十字架、復活、罪の許しを得させる悔い改め、これを私たちはこの世に述べ伝えていく使命を、ミッションを 与えられている、そういうふうに思うのです。そして最後の最後の言葉は聖霊を与えるという約束をくださった。その聖霊を待って、そしていただけるのが来週のペンテコステの礼拝だというふうに思います。ある本を読んでいました。いろんな苦しみとか悩みとか、そういうのをどう乗り越えていくかという、そういう本があります。その本の中にアウシュビッツの体験の話がありました。その題名は、自分は2回の命を与えられたのだという、そういうテーマで始まる文章でした。よく読んでみますと、こういう話でした。ある時、ある時というよりもあの時ですね、次の日にですね、ガス室に入るという、誰が入るかっていう名簿が前の日に貼り出されたことがあった。で、そこにはですね、8歳の男の子の名前もあった。で、貼り出された時に、男の子と、そのお母さんは別々のところでですね、収容されていまして、貼り出されたその名簿を見た時、お母さんはやっぱり愕然としたんですね。自分の息子がですね、8歳の息子が明日ガス室の中に入れられて殺されてしまう。それを見たお母さんはそこにいたドイツ兵に懇願する。何を懇願したかというと、自分がその子の身代わりになってガス室に入るから、その8歳の子は助けてほしい、明日ガス室に入れないでほしい、懇願したという、そういう話が書いてありました。その体験を書いたのはその8歳の男の子だった彼です。その3日後にアメリカの兵隊が解放しにやってきますので、3日待てばみんな助かったのにという、そういうことも書いてありました。ただお母さんは次の日にその8歳の息子に代わりになってガス室で亡くなっていきます。その話は実はこういうふうに続いていくのです。その身代わりになって死ぬといったお母さんのことを面白がるんですね。兵隊たちは本当にそんなことができるのか、たとえ自分の息子のためであっても自分の命を捧げるってことができるか、本当にその息子がですね、自分のこう身代わりになって助けられるって保証は何もない、それでできるのか、そう思った兵隊たちはですね、面白がってですね、そのお母さんと息子にですね、明日朝8時ですね、2人を合わせてやる、最後に3分間だけやる、なんか息子に言いたいことを言えという、そういう時間を作ったというのです。それで次の日になりまして、お母さんと息子は朝8時にガス室の前に呼ばれて会う。お母さんが何て言ったか、彼は記憶してるんですね。何て言ったかっていうと、子供の名前を呼んで、私はもう十分この世で生きてきた、あとはあなたに任せる、あなたはまだ若いんだからもっと生きなければいけない、そしてあなたは生きてもう二度とこんな世界を作っちゃいけない、あなたが生き延びたらこの世界を平和にするような、戦争がなくなるような世界にしなければならない、これがあなたに与える使命なのだ、そう言ってお母さんはガス室に消えたとその本は書いてありました。それを回想した彼が2回の命をいただいた、どういうことかというと、自分が誕生した時にお母さんから命をいただいた、そしてまたこのガス室の前でもう一つの新しい命をお母さんからいただいた、それは私のミッションであり、私がお母さんの命をですね、引き継いでいかなければならないことだった。全世界においてたくさんの命を与えられる者はいないかもしれない。でも私は2つの命をいただいたのだ。そういうふうにその文章は結ばれてありました。この話を読みながら、最後のイエス様の言葉を思い出すのです。イエス様は聖霊を与える、そうおっしゃいました。それは私たちにもう一度新しい命としての使命、ミッションを与えたということです。 私たちはそのミッションをこう遂行するためにここで集い礼拝し、また祈り、またイエス様の御言葉を伝えるためにキリスト者となり、その役目を果たさなきゃいけない、そのように思います。しかし私たち一人一人がそれを自分でできるわけではありません。だから聖霊が必要なのです。だから聖霊を受けるのです。その聖霊を私たちは心から待ち望む、その一週間でありたいというふうに思います。確実に聖霊は与えられるとイエス様が約束してくださいました。その約束を信じて今週一週間も過ごしてまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはイエス・キリストの十字架によって罪を許され、その復活によって新しい命の希望を与えられています。また私たちがこの世に生きる限り、聖霊という素晴らしい賜物を一人一人に与えると約束し、それを私たちは受けています。どうか聖霊が与えられている私たちがイエス様の御言葉を一人でも多くの人たちに伝えていく使命を果たしていくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。